ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日24時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ、深夜1時になりますけども、番外編は1時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は786@loveat.co.jp までお願いいたします。メール、こちらファクシミリ、ありがとうございます。カルカヤさんこんばんは。少し遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。高倉健さん大好き男です。ありがとうございます。おめでとうございます。今年もお願いします。カルカヤさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。1月16日で45歳になられたのですね。詳しいね。僕先日まで自分の年齢分かんなかったんだけどね。若いですね。私は1月6日生まれで今年36歳になりました。若いですねって言ったから僕よりあれかなと思ったけど、僕より若いんですね。今年36歳になりました。ちなみにカルカヤさんはヤギ座 A 型ですか。私36歳になりまして、日に日におじさん化しているようでような感じであります。カルカヤさんすいません、エロい話書いてなくて、2018年になって一度もファックスしてないので、新年のご挨拶ということでファックスさせていただきました。またエロい話があったらカルカヤさんにお伝えしたいと思います。今年もカルカヤさんのラジオ楽しみにしています。頑張ってくださいということでね。あのヤギ座 A 型ですかっていうことですけどもね、まあヤギ座はまあこの日だからヤギ座なんだけどね、A 型ではないですね。僕何型かな、あのね、珍しい、もうね珍しくなってると思うんだけど、今45歳じゃないですか。僕45年間自分の星座ね、自分の血液型知らないんだよね。だからわかんないんだよね。調べようとも思わないというね。エロい話あったらまた本当くださいね。先日僕大阪行ってきてね、漫画家さんに会ったんですよ。2人の漫画家さんに会ったんだけど、そのうちの1人とね、まあ2人ともエロい話だったんだけど、1人は1人の方、男性の方ね、男の漫画家さんと女性の漫画家さんに会ったんだけど、男の方はね、床女の話になってさ、床の女に、床にこすりつける女に、僕全然そんなん分かんないんだけどさ、気持ちいいのって思うんだけど、床女派の人っていうのは結構いるみたいなんだけど、でいろんな、まあ、やり方はあると思うんだけど、その、会った人の友達は、床に押し付けて横に動かすんだって、腰を、っていう方法でやるって、まあ、いろんな方法があるなっていうことですけどもね。高倉健さん大好き男は床女派ですか。ね、またよかったら教えてください。なかなかいないと思うけどね、床女っていうのはね。続きましてはこちら、敬愛するきなこ大好きビンビン DJ カルカヤさんこんばんは。そう、きなこ美味しいんだよね。まあいいとして、こんばんは。シャイニングポコチーンでおま 今年もねありがとうございます。遅くなりましたが明けましておめでとうございます。ターベーション、今年もよろしこしこ、それから45歳のお誕生日おめでとうございます。ターベーションということでね、ありがとうございますね。皆さん僕の年齢詳しいですね、ありがとうございます。ところで年末の回でお見えになっていた分かんなかったんだよね、一瞬しか言わなかったからね、ホーリーさんが来たんですけどもね、聖なる夜のホーリーナイトをお届けした時にね、ホーリーさんが来たんですけど、ホーリーさんが F のホーリーですって言ったのが岐阜って聞こえたわけですね、岐阜のハテナって書いてあるからまあよく聞こえなかったってことなんでしょうけど、ミフのって言ったんですね、 MIF ミフ、年末の回でお見えになっていたミフのホーリーさんって最高な方ですね。あのミフっていうのはね、今やってんのか、あの自主制作映画グループ、っていうね、あのラジオラビートでもね昔、今は知らないけど今全然番組表見てないや、あの昔ね、ミフっていう清水さんとホーリーさんっていう方2人がね、映画大好きな人が映画の番組をやっていたんですけども、その片方の清水さんは今トヨタご当地アイドルスタートを立ち上げた人だよね、でまあ映画制作もあるから、っていう腕もあるから、まあ、その仲間もいっぱいいるんだよね。だから、ご当地アイドルスタートのね、あの PV とかはすごいあのうまいというかプロが作ったっていう感じなんだよね。でまあホーリーさんもね、あの映画大好きで今も映画見まくって、1年に300何本って言った、360本ぐらい見てるって言ったっけ、すごいよね、で、ホーリーさんって最高な方ですね、話が面白すぎて聞きながら何度も笑いました、映画に詳しい方のようで、ぜひ今後もちょいちょい出てほしいです、話は変わりますが、先日とあるテレビ番組で有吉弘行さんが、某男性メンタリストから失礼ですが友達はあまり多くない方ですかみたいな質問をされ、それに対し友達というか親友と呼べるのは片手じゃないですか、片手で数えられるほど程度じゃないですか、普通はまあ上辺だけの友達という意味でならあなたほど多くはないでしょうねと答えていました、僕の人間関係はどちらかというと広く浅くではなく狭く広くなので、有吉さんの言葉にとても共感しました。昔は広く浅くを意識していたのですが、二十歳を過ぎたあたりでそれが自分には合っていないことに気づき見直して今に至る感じです。カルカヤさんはお仕事柄広く浅くの付き合いも大切にしないといけない立場だと思いますが、本質的にはどっちタイプですか、教えてちょうということでね、ありがとうございます。友達ね、僕いないよ、びっくりしちゃう。あーでもね、そのなんだろうな、上辺だけの付き合いとかそういう気持ちもなく、大切にしている人はまあいっぱいいるかもしれないけど、親友って呼べるのはまず一人ぐらいだね多分、で僕の考え方っていうのが、それぞれ知り合った人たちは自分の体の一部みたいな考えなんだよね、だからその人たちも僕のことを自分の体の一部と思ってくれればいいんだけど、で何かあったら、あこれはあの人に触れるなとか、あの人と一緒にできそうだとか、全て、自分の体の一部みたいに考えるからな、組織みたいな考え方なのかな。でこれこれできますかってもし質問されたら、自分ができないとしてもその自分の体の一部の人たちができるんであれば、あできますよって答えるっていう感じね、で本当の親友みたいな、それの自分の体の一部度合いが強い 強い人が家族であったり親友であったりなのかもしれないけど、親友っていうのがどういうものを親友っていうのかなっていうのを思うと、ちょっとその辺が分かんなくて、例えば性癖について赤裸々に語ることができる人が親友なのかって思ったりもするけど、それだったら僕ラジオでも言ったりするから、じゃあもうラジオの聞いてるリスナーみんなが親友ってことに なるじゃないですか、うん、だからその境目がもう僕にはわからないから、何が親友なのかがわからないから、もうこれどうしようもないね。どうしたもんでしょうかね。難しいわ。オナニーの仕方、いついつオナニーしたよみたいなことを言える人ってなると、普通の人はなかなかいないかもしれないけど、僕誰にでも言うかもしれないから、なんならラジオでも言うかもしれないから、そこも決定打にはならないよね。困った時に助けてあげられるか。でも困った時に意外と僕助けてあげようとするし、鬱陶しくない人、鬱陶しくない人でも違うよね。わかんない。親友っていうのが何なのかわかんなくてさ、ねえ、どうすればいい、どうすればいいっていう言われても困っちゃうけどね。PS、免疫に行く機会があれば、ナナちゃん人形に愛してるよとお伝えくださいってね。まあどうでもいいね。いやでもね、親友についていいテーマをありがとうございます。今年もよろしくお願いします。
先輩、今日もこんなバカみたいな番組聞いているんですか？こんな番組聞いているときっとバカになっちゃいますよ。でも先輩が聞くなら私も聞きますね。一緒にバカになります。ピンクカルカル。
さあ、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけどもね、皆さん姫始めはなさいました？新年初のエッチを姫始めなんて言ったり言わなかったりしますけども、ピンクカルカルではね、たまに年に数回ね、四十八手を一つ二つ三つぐらい適当にね紹介していくっていうね、エッチの時の体位ね、体位を紹介するっていうことをやっておりますけどもね、久しぶりに行きましょうか。姫始めに参考にいかがですか。20手目です。おっそ、これどんだけの期間かけてやってんだろう。前回はね、後ろ矢倉というね、タッチバックみたいなやつだったんですけどもね、今日紹介しますのは、潰し駒掛けというね、体位なんですけども、こちらは本駒掛けを発展させた体位。本駒掛けっていうのはいつやったやつだろう。あ、これか。まず本駒掛けっていう体位は、バック方向だけどね、女性四つん這いで、その股と股の間に男性が正座した状態で、男性は後ろに両手ついてるね。だからちょっと上半身は斜めになって、正座して後ろに少し、体を後ろに傾けた感じ。正座ですよ。正座の上に女性がお尻側からまたいで、乗っかるというか四つん這い状態で、なんか合体的なやつなんだけど、そのこの潰し駒掛けっていうのは、その本駒掛けを発展させた体位で、本駒掛けの体勢から男性は上半身を起こし、さっきは後ろに手をついていたけど、 上半身を起こし前方の女性側に体重をかける。体重をかける。体重をかけられた女性は上半身をうつ伏せ状態でべったりと床につける。あ、上半身の顔とか肩とか胸の辺を床にベタッとつけて、まあ、バックの体勢でね、四つん這いの状態で、で男性はもうこれ普通のバックじゃないの、まあバックみたいなもんだよね。正座からもうね、あの体を持ち上げてるからね、男性で女性に覆いかぶさるように、ね、上から後ろからっていうことですね。さらには太ももを大きく開き、男性のあそこを深く挿入できるように、腰のみを上に突き出すという体、あ、上半身を、女性は上半身をベターでつけて腰を上にこうやってグッと持ち上げて、男性は後ろから覆いかぶさるような感じでということですかね。面白いね。もう一本いきましょうか。おっそ、これほんといつ終わるんだろうね。21手目、締め込み錦、締め込み錦。ほう、本駒掛けの体勢から、本駒掛けはあの正座の方か、正座で女性が四つん這いで、男性が正座、女性が四つん這いで、またがる感じになるっていうような感じね。本駒掛けの体勢から男性は足をまっすぐ伸ばし、ああなるほど、こたつに入るような感じね。で、足をまっすぐ伸ばし、女性はその足を両手でしっかりと抱きかかえる。はあ、足を伸ばし、女性は四つん這いで男性のその足、伸ばした足を抱きかかえるように持ち、そしてちょっと腰を落とす。女性は体重を前にかける。前にかける。その男性の足をぐっと持つから、前にかける分、腰が上部に突き出るため、挿入深度は浅くなるが、その分男性は視覚的に、女性のあそこをじっくりと鑑賞することができる視覚重視型の体位だって。面白い。なんか細かいさ、細かい説明がいろいろ書いてあるんだけどさ、これ読んでたらますます進まなくなるからね。じゃあ今日のお勉強はここまでにしておきましょうか。次はいつやるのか分かりませんけどもね。というわけで、新年早々何を言ってんだかっていう感じですけども、今日はこんなところかな。カルカヤサトシでした。